2026年英国大学クリアリング実践日定評結果発表日から学費融資育成料変更まで。2026年8月13日の英国 A ベル結果発表日を基準に、UQS クリアリングでのコース検索、大学への連絡、選択登録、Student Finance と学生料の変更までの手順を整理する、メンチスルのコース一覧の更新時刻など、大学ごとに異なる情報やコンタン、テクスチュアル、アドミッションズ、再受験ファウンデーション、入学延期の違いについても説明する。2026年の英国 A レベル結果発表日は8月13日であり、すべての時刻は別途記載がない限り、英国夏時間を基準に確認する必要がある。マンチェスターはクリアリングの全コース一覧を8月12日午後5時頃に更新する予定だが、募集コースと残りの定員はその後も変更される可能性がある。大学に連絡する前に、UKISID クリアリング番号、正確な成績コース名コード、連絡先、質問リストを準備する必要がある。Contextual Clearing G の資格基準と成績調整の有無は、大学コース入学年度ごとに異なるため、郵便番号だけで対象かどうかを断定することはできない。大学の変更が UKAS で確定した後、管轄の Student Finance 機関でコースと大学を変更し、既存及び新しい学生寮の契約条件をそれぞれ確認する必要がある。2026年の英国 A レベル結果発表日は8月13日木曜日である。クリアリングを利用する可能性があるなら、結果が出てから準備を始めるのではなく、前日までに候補コースと連絡用資料を整理しておく方が安全だ。このスケジュールの時刻は別途記載がない限り、英国夏時間 BST UTC プラス C を基準としている。大学ごとの電話で付き開始時刻、UKS Hue でクリアリングの選択肢を追加できる時刻。口頭オファーの有効期限はそれぞれ異なる場合があるため、当日の案内を優先せんしなければならない。クリアリングの意味と利用対象者。クリアリングは大学に残っている空き枠と志願者を結びつける UKAS の手続きである。単に成績が予想より低かった志願者だけが利用する制度ではない。一般的に次の状況で利用できる。出願した大学から合格オファーを受けられなかった場合、条件付き合格の成績条件を満たせず、入学枠が確定しなかった場合、遅れて UCAS に出願し、通常の主幹会終了後にコースを探す場合、既存の確定枠を辞退し、別の大学やコースへ移ろうとする場合、予想より高い成績を取得し別の選択肢を探す場合、UCAS 不備にクリアリング J 番号が表示されているか、現在の出願状況がクリアリングへの選択肢を追加できる状態かを、まず確認しなければならない。コースが検索結果に表示されるという事実だけでは、出願資格や合格は保証されない。2026年8月12、13日の実践スケジュール時点すべきこと。確認事項。8月12日午前午後、候補の大学とコースを、第一希望、第開案安全策に分ける。コース名、UKAS コースコード、キャンパス、必須科目、留学生の受け入れ可否を記録する。8月12日、午後5時頃マンチテのクリアリング、全コース一覧が更新されているか確認する。この時刻はマンチテイ出力に関する案内であり、他の大学には適用されない。一覧には追加や募集終了があり得る。8月12日使用電話用資料と質問リストを完成させ、機器を充電する。UCASID 予想または取得済みの成績、メールアドレス電話番号、クリアリング番号を用意する。8月13日 UGAS 更新マー、フープとメールを確認するが、繰り返し電話して大学に決定を急がせない。フービーには通常、試験の点数そのものではなく、大学の決定状況が表示される。実際の成績は、学校または試験機関で確認する。 日々更新及び成績流量後、フレームとインシュランスの選択に関する決定状況を実際の成績と照合する。決定が保留中の場合は、クリアリングへ移る前に、該当大学へ処理状況を問い合わせる。大学の電話窓口開始後優先順位に従って大学へ連絡する。本人が直接通話し、成績を科目ごとに正確に伝える。口頭またはメールによるオファー受領後コース、入学年度、条件、回答期限、有期エースへの入力指示を確認する。口頭オファーを聞いただけで、既存の入学枠をすぐに辞退しない。担当者と通話した時刻も記録する。有期エースが許可した時刻以降、大学から指示を受けたコースだけをクリアリングチョイス誌として追加する。複数のクリアリング選択肢を同時に登録することはできないため、オファーの有効期限を比較する。新しい入学枠の確定後、Student Finance と学生寮の情報を変更する。学資の再計算と住居契約の変更には、別途処理時間がかかる場合がある。UGAS Hub の正確な開始時刻と、クリアリングチョイスを追加できる時刻は、2026年の結果、発表日に関する案内で改めて確認しなければならない。過去の運用時刻をそのまま前提として、重要な決定をしてはならない。大学へ電話する前の準備リスト、本人確認及び、時間情報、有期エースサエース、ペオシノノール ID、ヒュービに表示されたクリアリング番号を指名、生年月日、メールアドレス、通話可能な電話番号を出願した大学と現在の有期エースステータス。英国滞在資格や留学生かどうかなど、学費区分に必要な基本情報、成績及び学歴情報、A レベル、B テイ、インターナショナルバキルオレートなど、資格の正確な名称、科目ごとの最終成績と取得年度。再受験科目の以前の成績と新しい成績、または発表予定日 GCSEA 支援履修名マイティスなど、コースごとの必須条件に該当する成績。大学が UKS で成績を確認できない場合に提出する成績証明書または認証資料。予想成績と実際の取得成績を混同して伝えてはならない。まだ発表されていない再受験の成績を確定成績として表現することはできない。コース及び出資スト。一つの大学へ電話する際は、少なくとも次の内容をすぐに伝えられなければならない。希望するコースの正確な名称と高度入学を希望する年度とキャンパス、実際の取得成績、コンテクストゥエスチューレイミシュンズ審査を依頼できる根拠があるか、オファーが条件付きか無条件か、オファーを UAS に入力できる時刻と定説時刻、学生寮に申請できるか、また保証されるか、ファウンデーションコースまたは類似コースとして検討してもらえるか、留学生の場合、キーエースの発行とビザの日程に問題がないか、電話がつながりにくい場合は、大学が指定するオンラインフォームやメールを利用できる。ただし、複数の連絡手段で重複した依頼を送ることが、審査を早めるとは限らない。クリアリングオファーと既存の入学枠を処理する順序。既存の大学入学枠を持つ志願者は、順序に特に注意しなければならない。現在の状況を確認する。フィルムまたはインシュアランス C の入学枠がすでに確定しているか、まだ決定待ちかを確認する。新しい大学に先に相談する。コースに実際の空きがあるか、自分の成績と資格で審査を受けられるかを尋ねる。オファー内容を記録する。コース、入学年度、キャンパス、条件、有効期限、担当者の指示を確認する。既存の入学枠を辞退した場合の結果を理解する。UCAS のリリースまたは DA 機能能で確定済みの入学枠を辞退すると、自動的には元に戻せない場合がある。大学の指示に従って、クリアリングチョイスを追加する。大学の許可を得ず、検索結果だけを見て選択肢を追加すると拒否されたり処理に時間がかかったりする場合がある。 新しい大学の最終確認を待つ。電話での前向きな回答と UKS での最終確定は同じ意味ではない場合がある。口頭オファーには回答期限が設けられる場合がある。メール、テキストメッセージ、または大学ポータルに表示された条件を保存し、期限前に UKS で必要な手続きを完了しなければならない。Contextual Clearing 人の資格確認 Contextual Admissions は、志願者の教育的・社会的背景も考慮する入学方式である。大学によっては通常の出願だけでなく、Clearing でも適用できるが、すべての大学とコースが同じように運用しているわけではない。審査に使用される可能性がある情報は次の通りである。情報の種類例注意点居住地地域現在または過去の郵便番号だけで必ず資格が得られるわけではない。学校環境在籍校の進学率や達成度指標どの学校一覧と年度を使用するかは大学ごとに異なる。個人の状況ケア経験保護者の不在難民としての背景、身寄りのない学生証明書類または有期 AS 春願書に記載した内容が必要になる場合がある。経済的背景、無料学校給食の受給、低所得地域の指標を大学が認める指標と資料はそれぞれ異なる。参加プログラム大学の長期支援進学プログラムの終了、特定のプログラムと入学年度に限って成績要件の調整が適用される場合がある。メンチステルを含む各大学の公式なコンテテクスチュールエルミシューエミシオンス基準で資格を確認しなければならない。電話する際は郵便番号、学校名、UAS 春願書にすでに記載した個人の状況、関連するプログラム名を準備する。ただし、機密情報は大学が指定する安全な連絡手段でのみ提出する。コンテクスチュールの対象だからといって、合格や一定の成績要件引き下げが自動的に保証されるわけではない。必須科目、専門職人コースの基準、残りの定員は別途適用される場合がある。Student Finance の変更手順、英国の学生向け財政支援は、居住地域に応じて Student Finance England、Student Finance Wales、Student Finance Northern、Ireland、または Student Awards Agency Scotland が担当する。以下の原則は共通する準備手順であり、実際の変更メニューと証明書類は管轄機関で確認しなければならない。新しい大学とコースが UKS で確定したか確認する。管轄する Student Student Finance のオンラインアカウントで、大学、コース、学業開始日、就学期間、居住形態を修正する。変更後、授業料ローンと生活費支援の再計算状況を確認する。大学への登録前に、Student Finance の記録と大学の登録情報が一致しているか確認する。初回支給日が近い場合は、変更によって支給が遅れる可能性があるか、管轄機関と大学の財政支援チームへ問い合わせる。大学やコースの変更は、授業料、コース期間、ロンドン居住の有無、自宅から通学するかどうかによって支援額に影響する場合がある。以前の大学が自動的にすべての内容を修正すると考えず、自分のアカウントで変更状況を確認しなければならない。すでに支給を受けている場合や過去に就学歴がある場合は、単純なコース名変更とは異なる審査が必要になる場合がある。支援資格や残りの支援可能年数が不明確な場合は、登録前に管轄機関へ事実関係を説明しなければならない。学生寮への申請と既存契約の変更、クリーリング合格者へ学生寮を提供する方法は大学ごとに異なる。通常の成績までにフィアムの選択を完了した志願者だけに保証を提供したり、クリーリング志願者へ残っている部屋を先着順で割り当てたりする場合がある。推奨される順序は次の通りである。新しい大学にクリーリング志願者が学生寮へ申請できるかを尋ねる。 保証の有無だけでなく、申請資格、ウェイティングリスト、部屋の種類、契約期間を確認する。新しい大学への入学枠が確定したら、学生寮ポータルからできるだけ早く申請する。既存の住居契約の解約期限、保証金、代替入居者の条件、違約金が発生する可能性を確認する。新しい住居が確定していない場合は、大学認定の民間住居や通学可能な地域も検討する。大学の入学枠を辞退しても、既存の学生寮契約が自動的に解約されるわけではない。反対に、学生寮の申請書を提出したという事実も、部屋の割り当てを意味しない。既存の契約を解約する前に、書面による条件を確認しなければならない。成績と入学経路による処理の違い、すでに取得種した成績、すべての必須成績を以前に取得している場合、大学は学業面の条件を直ちに判断できる。ただし、成績が UKAS へ自動送信されていない場合や、海外の資格である場合は、成績証明書と認証資料を求められることがある。学業面の条件を満たすことと、本人確認学費区分、英語能力など、他の条件を満たすことは別である。再受験の成績、再受験の結果がすでに出ている場合は、以前の受験結果と新しい結果の両方を正確に伝える。結果がまだ出ていない場合、大学は予想成績だけでは最終的な無条件合格を確定しない可能性がある。一部のコースでは再受験の回数や取得時期について別途基準を設けているため、必ず質問しなければならない。ファウンデーションコース、ファウンデーション年度を含むコースは、通常の学部コースとは別のコースコード、期間、学費が設定されている場合がある。本課程への出願が難しいという理由だけで、自動的に切り替えられるわけではない。ファウンデーション終了後に本課程へ進級するための条件と、Student Finance による支援機関全体を確認しなければならない。入学延期クリアリング時の空き枠は、一般的に該当する入学年度の枠である。翌年度入学へ延期できるかどうかは、大学とコースが決定する。現在保有している延期済みの入学枠を辞退して、クリアリングを利用すると、元の入学枠を復元できない場合があるため、両大学の入学担当部署と UKAS へ処理の順序を確認しなければならない。合格の可能性を現実的に判断する方法を公開されている最低成績は出発点であり、当日の合格確率ではない。実際の決定には残りの定員、必須科目、成績の組み合わせ、コンテクスチュアル基準、志願者の資格を確認できるかどうかが総合的に影響する。要求成績に近い場合は、大学へ直接問い合わせる価値がある。特定の必須科目や GCSE の条件を満たしていない場合は、総合点が高くても難しいことがある。ウェブサイトにコースが表示されていても、電話している間に募集が終了する場合がある。反対に、当初表示されていなかったコースが再開される場合もあるため、公式一覧を再確認できる。複数の大学を比較する一方で、実際に入学する意思のないコースのオファーを長時間保留しない。安全な戦略は、一つのコースだけに依存せず、同じ専攻の別キャンパス、ファウンデーションを含むコース、隣接分野の専攻まで優先順位を決めておくことである。結果発表日の最終チェックリスト、UKAS のログイン情報とパスワードを確認した。UCAIZ とクリアリングを決め、成績を科目ごとに正確に整理した。候補コースの名称とコードを3つ以上用意した。大学ごとの電話番号とオンライン問い合わせ方法を公式サイトで確認した。Contextual Admissions に必要な郵便番号、学校個人の状況に関する情報を準備した。口頭オファーの条件と成績時刻を記録する表を作成した。既存の入学枠を辞退する前に、 新しい大学の支持を確認するという原則を決めた。Student Finance の管轄機関とログイン情報を確認した。既存の学生寮契約の解約条件を読んだ。クリアリングではスピードも重要だが、既存の入学枠を請求に辞退したり、契約条件を確認しなかったりするミスの方が、より大きな問題を引き起こす可能性がある。大学のオファー、UKAS のステータス、学資の記録。住居契約をそれぞれ別の手続きとして捉え、順番に確認しなければならない。